Good morning.
おはようございます。
We're still struggling with the microphones.
ちょっとマイクの調整に手間取ってまして。
That song that we just sang, Turn Your Eyes Upon Jesus.
で、今先ほど目をイエスに向けっていう歌を歌いました。
And the things of earth will grow strangely dim.
世の悩みが消え去り。
That's really what we want to do today is to turn our eyes on Jesus.
そのようなことを今日やっていきたいなと思います。私たちの目をイエス様に向けていくこと。
The last time I spoke, I was talking about, the path of the righteous.
前回私が話したときは、義人の道、進む道っていうタイトルで話しました。
And that was from Proverbs 4:18.
それが箴言の4章18節の御言葉でした。
Path of the righteous,
義人の道。
Like the light of dawn, it grows brighter and brighter until the full day.
義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。
Today, I'd like to talk about when, you're wondering if you're on the path.Things are becoming difficult for you.
で今日はその道を進んでいるんですけれども、どんどんなんか困難な感じになってきたけど、自分は正しい道にいるのかなって思うようになっている。
You're getting tired.
そして疲れてきている。
Starting to lose heart.
で心もなんか失ってきて。
What do you do then?
その時にどうするか。
The path doesn't look like it's getting brighter.And brighter.
道は光が増しているようには見えない。
In that case, this one sentence from Romans chapter 12:12.
その時にはこの御言葉が助けになるんじゃないかなと思います。ローマ人への手紙の12章12節。
It says to be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer.
望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。
If you're feeling like you're about to burn out, things are getting difficult, this is the one to focus on. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
もし皆さんがなんか燃え尽きてるな、もう難しくなってきてるなって思っているときは、この御言葉、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいっていうところから希望をもらえることができます。
And I think that most all Christians go through a time like that, and so, don't think that it's strange to feel that way, that you need some help there.
で、そういうような道っていうのは、ほとんどのクリスチャンの皆さんが通る道なので、自分一人だけがなんか変なんじゃないかなっていうふうには思わないでください。
But point one, let's look at that.
でも一番目のポイントを見てみましょう。
Actually, this is one sentence, so it should be all connected together. But let's focus on the first part. Yes.
これ一文なんですけれども、それちょっと三つに分けていてます。分けていて、一番目、望みを抱いて喜び。
Be joyful in hope. What does it mean?
これはどういう意味でしょうか。
I believe that means that no matter what's going on around you.That you constantly look ahead.
それは周りでどんなことが起こっていようとも絶えずもう続けてずっと前を見続けるということです。
Because when your eyes are on Jesus, when you're focused on that, you're never without hope.
なぜなら私たちがイエス様に目を向けているとき、そのときには希望を失うことがないからです。
Because when you're on the path following Jesus, you're not lost.
私たちがイエス様について従ってその道を歩んでいるのであれば私たちは迷子になっていないんです。
You're on the right path then.
正しい道にいます。
So even though it's a little bit rocky, you're on the right path.
なので足元がちょっとガタガタしているような場合でもそれは正しい道と言えます。
So when you know you're on the right path, you can walk confidently, even though it looks like, for a moment it's a little bit difficult here, you can have confidence.
たとえ足元がぐらつくような道であったとしても、これが正しい道って分かっているのであれば、私たちは自信を持ってその道を歩んでいくことができます。
And when you know that you're following Jesus, you have that confidence and there's a deep joy, a deep sense of joy.
そしてイエス様に従っているということが私たちがちゃんと分かっているのであれば、本当に自信が出てくるし、そして深い深い喜びというものが出てきます。
Because that hope is not an empty hope. It's a stabilizing anchor, an anchor of hope.
なぜなら私たちがもらっているこの希望というのは雨のように消えていくものではなくて船の怒りのようにずしっと私たちを安定してくれるものになるからです。
And, I remember a time not so long ago when we were on the, going to a leadership camp.
で今年の初めぐらいですね、初め、5月ぐらいのリーダーズキャンプに行ったことをちょっと思い出します。
we were in several different cars.
みんなそれぞれの車に分かれて乗り合わせていたんですけど、
we're on our way to 伊豆市。
で伊豆市に向かって進んでました。
And, we were separated from one another.
でその車ごとに分かれてたのでみんなとちょっと分かれてました。
And then we were wondering, are we going to be able to find themWhen we get there, it was a busy time, a golden week, huh? So many people.
ゴールデンウィークの真っただ中だったので、道、みんなさんバラバラで行ったから、本当にちゃんと向こうで会えるんかなっていうような思いがあったんですね。
But then when we saw familiar faces, we saw that, oh, there they are, there's the other car, there's the other car, we...felt encouraged and we're not lost.
でもう目的地に着いて他のみんなの顔を見えたり車見えたりしたら、ああよかったこれで会っとったわって見えてよかったっていう喜びが出てきます。
And so, in that sense, it's really helpful or important to have good Christian fellowship who can people who can encourage you.
そのようにお互いが励まし合えるようなクリスチャンの友達がいるということはすごく健全なことなんです。
So we can be assured and reassuring each other, yeah, this is the path. This is the right path. We're on the path.
そしてこの道を歩んでいる時でもお互いに、あ、これが正しい道だよねということを確認し合うことができる。
So coming together.Like、we're doing today even, is important.
なので今日のようにこのようにみんなが集まって礼拝するこのような時間というのはすごく大切になってきます。
We can encourage one another that yes, you can have this joy and hope.
そしてお互いに励まし合うことができて、そうだよね、この希望と喜び持つことできるよねということを確認し合うことができるんです。
But how can you be joyfulIn a really difficult time, difficult situations.
じゃあそんな難しい時、困難な時にどうやってどのようにこの喜びを持つことができるでしょうか。
And that goes to the point two, be patient in affliction.
それが第2番目のポイントで苦難に耐えっていうところです。
When you're patient in affliction, you can beHow can you do that?
で、でもそんな苦難に耐えて言うけど、どうやってそんなんできるのって思います。
This is all connected up to that hope, focusing on the hope. That hope, Jesus helps us in the difficult times to be patient in that affliction.
で、これ全部続いて一文の続いているものなんですけれども、私たちが希望であるイエス様に目を置き続けているときに、そこに希望が私たちの中に入ってきて、その希望があるからこそ困難なときでも忍耐することができるっていうつながりになるんです。
It says to be patient. The opposite of to be patient would be impatient.
で、この忍耐の反対というのは我慢できないっていうことになりますけど。
And that doesn't help us at all.
我慢できない状態というのは私たちの何の助けにもならない。
It doesn't help us to get to where we're. It doesn't help us on the path.
そして道を進むことに関しても我慢できないというものは私たちを助けてくれません。
But why would we be impatient?
でもなんでじゃあ我慢できないという状態になるんでしょう。
Maybe we can't believe that things are going to get better.It looks like it's gonna stay this way.
この困難が見えているからこれが良くなるっていうことがもう全然見えない。
So、
この困難がずっとこのままなんだっていうふうに思ってしまうからかもしれません。
All we can see is the difficult path that we're in right now.
今見えるものは自分の目の前にある困難だけなんです。
It seems like, the Japan traffic regulations caught a hold of how impatient people are. For example, in Sannomi, I noticed there's a pedestrian crosswalk that.
で、あの、三宮で歩行者の渡るあの信号機ありますね。
And it has these lines, these red lines across.
で、前はなかったけど、今はその歩行者の信号機の横にバーがありますよね。ピッピッピッピッピッと。
Yeah. And, did you notice that?
皆さんそれ気づいてます？
Yeah. And so, if it's the bars going halfway through, you know.Only just a little more waiting, and it's going to be a green light.
で、例えば自分が赤信号で待ってたとします。そしたらそのバーが赤からどんどんどんどん下の方に真ん中まで来て、真ん中まで来たということは、あともうちょっとでこれが信号変わるわということがわかるんです。
And so there's less temptation to give up and cross the red light.
そしたら分かっているから、もう変わるということが分かっているから、もう信号を無視して渡っちゃえということのもなくなる。
And so, they understand how people feel and think. That's why they made such a traffic light, huh?
で、どう、その我慢できないっていうもののことをちゃんと分かってるから、そして信号無視をしてほしくないから、そのバーをつけて、あともうちょっとで変わるよということが分かったら安心できて待てますよね。だからその心理をあの使ってそのバーをつけるようになったんじゃないかなって思うんですけど。
It's helpful for people to relax more too. They go, oh, I'll just wait. Green.
バーがどんどん下がって変わる変わるっていうのが分かるから安心してリラックスして待てる。
And we have more hope than that. We know that this is just a temporary time. The difficult time is temporary, and to be patient in that affliction.
でもこの信号機のものよりももっと大きな私たちは希望をイエス様にあるんですね。だからこの困難な時があってもイエス様に目を向け続けることによって忍耐していくことができるんです。なぜならこの困難は一時的なものだから永遠に続きません。
For us spiritually, how do we do that?
じゃあ霊的にじゃあどうしていけばいいか。
It's through prayer.
それは祈りを通してです。
Because when we are praying, we can be patient in the difficult times.
祈りを通して私たちがこの困難な中で忍耐を持つことができます。
Because prayer is talking to our Heavenly Father who knows.How long this will be.
全てを知っててこの困難がいつまで続くかっていうことを分かっておられる方に私たちは話すことができるんです。
So we're able to, through that relationship with God, to unload our feelings of what's going on. Am I on the right path?
そしてその方に私たちの気持ち、私は自分は今正しい道にいるんですか？不安なんですけどというその全部の重荷をその方の前にイエス様の前に出すことができるんです。
God is the one who knows what you're facing today.
神様だけが私たち一人一人が今現在何に直面しているかということをしっかりと分かっておられる。
For most of us, difficult times cause us to run to God.
多くのあのクリスチャンにとってはその困難があったとき神様に向かって走るっていう行動に出ます。
We should always be there, so we don't need to run to him, but we are already there.
で、私たちはいつもは本当は神様と一緒にいるわけだから、神様のところに走るっていうことをしなくていいんですけれども、なんか困難にぶつかったとき、神様の方に走るっていうような行為に出ます。
But even for me, that oh no, and running to God has been a part of my life.
で、私自身も何か起こった時にわーっと思って神様の方に走り寄るっていうことがあの自分の人生の中の一部になっています。
And if we run to God, we still have a great hope.
そして神様のもとに走り寄っていくとそこで希望をいただくことができる。
Some people do the opposite.
でもある人はその逆をしてしまいます。
They say, I'm having difficult times.
私は今すごく大変。
I was talking to one guy, he told me, he was a Christian, and he said, I think God hates me. God hates me.
で、私は友達がいて、その人がクリスチャンなんですけれども、ある時私に言ったんですね。その人が困難な時を持ってて、神様は僕のことを本当に嫌ってると思うって私に言うんです。
I go, what? Hates you?
なんで神様あなたを嫌ってるって、
No.
そんなことないよ。
He said, No, I'm sure that God hates me.
なのにその人は、いや絶対神様僕のこと嫌ってるって主張するんです。
I'm like, oh, no. And he was, through what he was saying, he was making himself aEnemy of God. He's considering himself to be an enemy of God.
でも彼のこのその口から出てるこの言葉が自分が神様との敵対しているような状態にさせてたんです。
But thankfully, he changed.
でも感謝のことは彼はそこから変わったんです。
And he just, oh, I was feeling very frustrated at that time.
あの時本当にすごくイライラしててねって
。
でもそこから神様に向き直ることをしました。私たちが早く神様に向き直れば直るほど物事は良くなっていきます。私たちは道を通っているところ、それをその道をイエス様が導いてくれているんです。
And it's getting difficult when we go off the path. How are we going to be led?
でも困難が起きたからといって違う道を行っていくと、イエス様は違う道を導いているので、他の道にそれてしまうとそこからどのように導かれるでしょうか。
So let's remember not to pull away from God in difficult times, but to draw near to Him.
なのでこの困難な時にぶつかった時は、神様から離れるのではなくて、神様にどんどん近寄るっていうことを覚えておいてください。
And we can do that in the good.And the bad times, and that's point three, to be faithful in prayer.
そして良い時や悪い時に関わらずそれができるんですけれども、3番目のポイントに続いていきます。
Faithful in prayer.
ひたすら祈りなさい。
ひたすら、does that mean all the time or to pray continually?
いつも絶えず祈りなさい。
When I was in university, I had a friend who read this about pray without ceasing. Don't stop praying.
で、大学の時に友達がいて、その人がこの箇所を読んだんですね。絶えず祈りなさいっていう箇所。
And when I talked with him, his mouth was always moving.
で、私がその友達と話す時、いつも彼の口がモネモネモネモネ動いてるんです。こんな感じで。
And I would talk with him, and he would go, oh yeah, I can go tomorrow.
で、会話の途中で、できると思う、行けると思うよ、とかとかとかとかってなんか言ってるんです、それでも。
And a lot of people thought that was really strange, like.
で、多くの人はなんか変って思ってたんです。
Like, what's his problem?
何が問題なんだろうっていうふうにみんな心配してたの。
It didn't make people feel like they wanted to get closer to him.
周りの人たちは彼ともっと親しくなりたいというふうには思えなくなっちゃってた。
But he was trying to obey this and to pray without ceasing. He was trying to pray all the time.
でも彼は聖書の通りに、やめずにもうずっと祈り続けるっていうことをしたかったんです。
But I don't think that it's talking about that.
でもそのことを言ってるんじゃないと思うんですね。このひたすら祈りなさいは。
When I'm with my wife, I'm not talking all the time.
私は妻といるとき、いつもバーって喋ってるわけじゃないです。
Sometimes she's there and I'm there and there's no talking.
二人でいるときでも存在はしてるんだけれども、何も会話がないときもあります。
We are experiencing life together.
でも人生を一緒に共有している。
And, to be silent together is okay.
そして沈黙でも一緒にいて沈黙でもいいんです。
But when there's something to say, we say it.
でも何か言わないといけない時があるとなんか言葉にする。
And the silence is not silence, but it's just being comfortable being together.
その沈黙っていうのは相手を拒絶する沈黙ではなくて、一緒にいて落ち着いてるよ、落ち着いてるよっていう、そういう受け入れてるっていう沈黙です。
The communication line is open. Anytime you want to talk.
だから、いつでも話したいときは話していいよっていう、このコミュニケーションのラインは、オープンになってる。
And I believe that's, with this continually, it's not like a separation, but there's this continual open channel of being anytime you want to talk, I'm there.
だから、離れてるっていうものではなくて、いつでもそのコミュニケーションのラインは、空いてるんだよって、オープンになってるよっていうものだと思います。
And then we don't have to freak out our friends with a
そして、もにょもにょ言ってることで、周りの人たちを怖がらせるような必要もないんです。
I think my wife would be really tired if I was talking to her continually.
もし私が妻に対してずっと喋り続けてたら、妻は本当に疲れ果ててしまうんじゃないかなと思うんですね。
So, no matter the good times or the bad times, prayer is keeping in touch with our Heavenly Father. It's continually being in touch with Him every day.
良い時や悪い時に関わらず、この祈りは天のお父さんと連絡を取り合うことなので、毎日毎日の、オープンのコミュニケーションなんですね。
It's good morning, God, and good night.
神様おはよう、神様おやすみって。
Yeah, it's anything that's going on in your life, that relationship is there.
この人生の中で起こっている全てのことに関して神様との関係があるので何でも話すことができる。
So, again, prayer is just talking to God.
でこの祈りはただ神様とのコミュニケーションを取る方法です。
Yes, and this communication is not a formula or a decided pattern.
公式があるわけでもないし、決まったパターンがあるわけでもありません。
It's like any relationship. Communication is key. Without communication, we don't have a relationship.
私たちが持っている人間関係とどのような人間関係とも一緒なんですね。そしてコミュニケーションが鍵なんです。
And so when I got married to Sachiko, I said I do, and dun 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 dun, and then we go out from that wedding place.
で、幸子さんと結婚したとき、そのまま結婚式で誓い合って、出ていきますって。
I don't need to talk to you anymore. I said I love you.
でも、その結婚式で私はあなたを愛します、愛していますって言った。だからもうこれ以上話す必要ないよ。
See you just till maybe before I die, I'll say goodbye.
だからじゃあまた死ぬ前ぐらいにまた会おうね。バイバイって。
Yeah.Of course not.
もちろんそんなことしないですよね。
But sometimes we do similar thing with God. I already said yes. I'm a Christian.
でも同じようなことを私たちは神様とするときがあるんですね。私はイエス様を信じてあなたに従っていきますって言うんだけど、ちょっとバイバイっていうときがあったり。
A relationship, daily communication.
でもそういうものじゃなくて、この関係っていうのは毎日のものなんです。
And I said that it's not a pattern.
そしてこれはパターンじゃないっても言いました。
But yet, sometimes we have to schedule the time, actually. Schedule it sometimes.
パターンではないんですけれども、時々はそのスケジュールを決めないといけない時もあると思います。
Because, in a busy life, I need to schedule time when I'm going to eat lunch with my wife, Sachiko.
毎日のその忙しい日々、生活の中で、さっちゃんとランチの時間を作る、そのスケジュールを作らないといけないんです。
When am I going to have time to go on a drive together with her?
一緒にドライブ行ける日はいつがいいかな、とか。
So that there's more relationship.
その時にもっと関係を楽しむことができるんです。
And same with our relationship with God. Of course, we have impromptu times all during the day.
もちろん。
Days that we don't, times we don't schedule. With God, we have times we don't schedule.
で、神様との関係の間においても、全然スケジュールを組まないような、時間っていうのもあります。神様とのね。Yeah.
Just like with your other relationships, you're together.
で、自分たちの自分の 生活の中での他の人間関係とも一緒で、ただ一緒にいるよっていう、そういう関係もあります。
But then there's, because of the, importance of the relationship, you schedule some time too.
でもその関係がとても大切だから、じゃあデートにしようとか、ここに行こうっていうのを一緒にスケジュールを決めることがありますよね。
I'd like to conclude now.
でそれを神様とも同じようなことをしたらいいなって思うんです。で、ここでまとめに入ります。
Taking everything to the Lord in prayer changes our life.
祈りで全てを主に持っていくっていうことは私たちの人生を変えます。
And the relationship that we build with our Heavenly Father is what brings that deep sense of joy and hope.
そして天のお父さんと築いていくこの関係っていうのは私たちに深い希望とそして喜びっていうのものをもたらしてくれます。
Please remember Romans 12:12. It's easy. 12:12.
このローマ人への手紙12章12節どうぞ覚えてください。
Think about the clock. 12:12.
あの時計のことを思い出してくださいね。12時の12。
Roma is 12. Number 12 is how they count in Rome. 12. In Japan, 10, 10. Rome, 12, 12. Romans, 12, 12.
本当？
Yeah.
日本では十進法、十、
metric like, one set is ten, a half set is five.
だから十進法、五進法ですよね。
Yeah.
ローマは十二進法みたいです。
Yes, so we have a dozen. One, twelve, twelve is.
一括りにしているのが十とか十で一括りにしているのが十二っていうのが。一だダズンっていうのが十二っていう一括りなんですけど。
So Romans 12:12 is the thing to look up when you're feeling, I'm burning out.
なのでローマ人への手紙っていうのは十二って覚えておいてください。十二の十二。
Yes.
しんどっと思った時にはローマの十二の十二思い出してください。
Amen. Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we really want to keep our eyes on Jesus.
天のお父さん、私たちは本当に自分の目をイエス様に向けていきたいと思っています。
And not be tempted to go to the left or the right, but to stay on the path.
右や左にそれるのではなくて、あなたの導いておられる道にとどまりたいと思っています。
Help.Each one of us to understand how to do that, and I pray that this Romans 12:12 will help people.
私たちがどのようにそれをしていけばいいか、どうぞ神様助けてください。そしてあのローマ人への手紙12章の12、これをずっと覚えてあの進んでいくことができますように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen. Amen. We have communion.
今日は聖餐式を取る日です。
It's already September, September 1st. Wow. So fast. Akira-san will lead us in communion.
Akira-san に導いてもらいます。
はい。しんどと思ったらローマの12の10に思い出しましょうと。で、今日の聖餐式はまずヨハネの3章の16節を見てみたいと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。アダムが罪を犯して以来、人類人は神様との関係が完全に切られて断絶されたと。そして霊的に死んでしまった。私たちが生まれた時から霊的には死んだ状態だったんですね。そしてそれゆえに人類にはいろんな不幸が伴うようになったわけですけれども、その時に思うんですね。 アダムがあの時に罪さえ犯さなければよかったのにというふうに思うんですけども、神様はこの世を愛された、それは御子を与えるほどに、その一人を与えるほどに世を愛された。今日の十字架また思う時にですね、アダムが罪を犯さなかった、でも犯してしまった、それゆえに父なる神様はその一人をお与えになってくださった、それは私たち一人一人を愛してくださっているからですと、その今十字架を見上げてこの聖餐式に預かりたいと思います。これから配られるパンとブドウジュース、イエスキリストの体を表しています。十字架で裂かれた体、そして流された血とのことをもう一度覚えて、それは私のために流された血ですと、今イエス様をもう一度見上げて、すでに私たちの中に生きてくださっているイエスキリスト、もう一度覚えて味わう時としたいと思います。死んだ霊が完全に今蘇って、私たちは一人一人もう霊が復活した状態です。体のあの土で作られたアダムのこの土の体は古いままですけれども、霊は新しくされたということを覚えて、それは日々新しくされていくものですと、霊が解放されていくように祈りつつ聖餐式に預かりましょう。ではお願いします。マタイ26章26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。感謝していただきましょう。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。感謝していただきましょう。はい、お祈りします。天の父なる神様、あなたの一人子イエスキリストを私たちの罪のためにお与えになってくださったことを感謝します。あなたの愛ゆえに私たちは一方的にその恵みをいただき、イエスキリストを信じるとき、信じるだけで神の子とされて、すべての罪のさまざまな呪いの法則から解放されていることを感謝します。すべての債務証書は十字架に釘付けにされて、そして破棄されたことを感謝します。今私たちの中に住んでくださる霊がどんどんと解放されていきますように、そして日々新しくされていくものとしてございますように、この9月もその歩み、イエスキリストと共に歩む月となっていきますように、一人一人の人生を祝福してくださいますように、イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。では次で賛美しましょう。